はい、遠野です。それでは今日は知恵のアウトプットの勧めと題してお話をしたいと思います。でこの知恵のアウトプットというのは、私の標榜している富伝道というものにとってもですね、非常に大事な考え方になってまいります。今から1年半ほど前に出版した初めての電子書籍がですね、富伝道のすすめというものがあるんですけれども、そのサブタイトルもですね、知恵のアウトプットを富に変えよということなんですね。ですから、まあ、つまり富伝道というのは知恵をアウトプットして富に変えていくという、まあ、こういう営みになるわけなんです。ですから、この音声を聞かれておられるあなたもですね、やはり富を生み出すことには関心が強いと思うので、それをするための最も根本的な方法は、知恵をアウトプットするところから始まるんだということを知っていただきたいんですね。知恵はアウトプットするからこそ富に変わっていく。ですから、まあ、これをよく理解して、そして、まあ、実践に入っていくということが、とてもとても大事になるということになります。さて、まあ、この知恵なんですけれども、知恵とは一体何なのかということなんですけれども、知恵というのは、一言で言えば、自分なりの悟りのことなんですね。悟りですね。で、まあ、悟りと聞いて難しく感じるんであれば、秘訣とかですね、あるいはまあ自分なりの見解、まあ、というふうに言い換えてもいいんですけれども、ただ最もそぐわしい定義をするとなれば、やっぱり知恵イコール悟りと言わざるを得ないんですね。で、まあ、この悟りということなんですけれども、悟りというのはですね、悟りの幸福という言葉があるわけでして、この悟った時には、発見の鋭い喜びが伴ってくるものなんですね。そして、まあ、そこに深い深い幸福感が伴う。これこそ最高の幸福と言われているものが悟りの喜びだというふうに思います。なんでそれが最高のものかというとですね、これはまあ少しスピリチュアルな言い方になるんですけど、死んであの世に持って帰れるからなんですね。死んであの世に持って帰れるということは、つまり永遠だということになるんですけれども、それ以外の幸福感というのは、この世からあの世に移るときに全て置いていかなきゃいけないものだと思うんですね。それはお金であっても、それから人間関係であっても、それからまあ様々な財産であってもですね、あるいはまあ自分の肉体的な美しさであっても、全ては三途の川に置いていかなきゃいけないんですけれども、この悟りの幸福、悟ったというこの知恵の部分はですね、あの世に持って帰れるから。だからやっぱり永遠のものとして、ここに最高の価値があるわけなんです。ですから、まあ、私が提唱している幸福繁栄というのはですね、まあ、私たちの人生の最高の目的だと思ってるんですけれども、その幸福繁栄のうちの幸福というのはですね、これは悟りの喜びを指すわけです。ですから言い方を変えれば、知恵の喜びですね。で、まあ、この悟りの喜びというものがですね、実感として本当に幸福感かどうかという話ですけれども、例えば、私たちは何かにトライして成功すると、喜びを感じますよね。 それはいろんなチャレンジというものがあるわけで、まあ、スポーツにおけるチャレンジもあるでしょうし、受験におけるチャレンジに勝利するということもあるでしょうし、さまざまな勝利がありますけれども、この成功とか勝利というものもですね、これを掴んだ時には何らかの悟りがあると思うんですね。今までなかなか100メートル自由形の泳ぎでですね、1位になれなかった人が、やっと 0.1 秒の差で金メダルを取ったとしましょうか。やっぱりその時にですね、どうしてもこれまで破れなかった壁を突破して勝利したわけですから、何かを掴んだことになると思うんですね。勝利した人にしかわからない何かを持っております。これがやっぱり悟りになってくると思うんですね。それをちゃんと言葉で表現していけば、立派な悟りというものが出てくると思います。だから、成功したアスリートの言葉もですね、やっぱりその中に悟りのきらめきが入っているので、本にしたり、あるいはインタビューをする価値が出てくるわけですよね。もちろんこれは金メダルを取った人だけに限らずに、私たちの人生の中で小さな勝利があったとすれば、やっぱりそこには必ず何らかの発見が付随してくるはずですし、そこにはやはり悟りというものが関わっていると思うんですね。あるいはもっと違った例で言えば、恋愛をねして、その相手の心を射止めて、まあ付き合えたり結婚できたりすることもあるでしょうけれども、やっぱりこれもですね、なかなか成就しない片思いだった人が努力を重ねて相手の心を射止めた時に、やはり勝利が訪れますけれども、その時やっぱり何らかの悟りがあると思うんですね。これまで片思いでしかなく、この壁がどうしても破れなかった人が、ついにその壁を突破した時には、必ず何らかの新しい発見、何かを掴んでいるという、こういうことをしてるはずなんですね。だからやはり、悟りというものが、あらゆる成功とか、勝利には付随してくるものなんですね。なので、この悟りというのはですね、まあ人生における喜びの奥に必ずあるものだと思いますし、それはあの世に持って帰れる永遠性があるという意味において、やっぱり私たちが得れる中で最高のものだというふうに思うわけなんです。ですから、まあ私自身がですね、今こうやってビジネスをやってますけれども、なぜこれが続けられているかというと、この悟りの喜びというものを追求しているからなんですね。ですから、まあ普段私の生活というのは、時間は割と自由ですし、それからある程度経済的な自由も確立してますので、結構いろんなことが経験できたりするんですけれども、その全てどこに向かっているかというと、その得た経験とかですね、あるいはその自分で考えたりしたことが、何らかの悟りを生み出す方向で、毎日生きているわけなんです。で、その得たものをですね、これを皆様にお伝えしていって、そしてまたそれが富になって帰ってくると。その得た富によって、また新たにいろんなインプットをすることができて、そしてまたそこから悟りを紡いでいくと。そうすることによって人々のお役に立っていくと。こういう生き方をですね、私自身も今させていただいていますし、これが生涯現役で、行き詰まらずにですね、この幸福繁栄を追求するときのスタイルとして、最もお勧めできるものになるんですね。 で、まあ、この知恵のアウトプットですから、このアウトプットについて語りますと、アウトプットっていうのは自分の悟りを言葉にして、そして公表することですね。二段階あるわけでして。まずは自分の発見を言葉にする必要があります。言葉にするわけですから、その自分の掴んだものを文字にしたりですね。あるいはこうやって語ってみたりする必要があるわけなんですけれども、なぜその言葉にする必要があるのかと言いますと、言葉にしないと曖昧なままで終わるからですね、我々の発見というのは。まあ、つまり、まあ、その曖昧というのはですね、なんか分かったつもりになっていてもですね、実際それを誰かに説明しようと思うと、あれ、これどういうことだったんだろうかということで分からなくなることがありますよね。まあ、つまり、例えば何かを掴んでですね、そしてそれを人に伝えるという段になってみると、意外とできそうでできなかったりすることがあるわけです。これは結局何が問題かというと、やっぱり自分の掴んだものがですね、まだまだ不十分だということですね。まだ十分に人の心を耕すほどには、ちゃんと正確につかめてはいないということです。伝道則学習、学習則伝道という言葉がありますけれども、これは何かを学んでですね、すごくいいなと思って、それを人に伝えようと思うと、意外と自分じゃ良かったなと思うんだけれども、人に伝える、説明するときには十分にうまくいかない。で、相手もキョトンとした顔をして、これは学習したけれども伝道できなかったということですよね。そしてそういう経験を踏まえた上で、やっぱり不十分だと思ってもう一回学習に戻っていく。これがまあ伝道則学習になるわけですけれども。だから言葉にしてみないと自分の掴んだものが本物かどうかはわからないわけです。だから何かを勉強して、あ、すごく良かった。なるほど。こういうふうに分かった気がしたとしても、そこで止まってはいけません。それを必ず自分なりの言葉にして、そして誰かに語ってみて、で、相手が納得したら、本当に自分が分かったということになるわけですね。つまり、言葉にするということで、まあ、本当に自分の悟りというものをですね、明確に確認することができるし、それからもう一つはですね、これを公表しないと人様のお役には立てないからですね。ですから、たとえ自分の悟りを言葉にしたとしても、日記に書いてるだけではですね、いつまでたっても自分一人のもので、誰かに影響を与えることはできません。だから自分はできるけれどもそのコツを人に語れない、こういう状況であればですね、まだまだ悟りとしては不十分なものであるというふうに思います。この自分じゃできるけれども人にはなかなか教えられないという状況があるとですね、これなかなか富に変わりにくいんですね。まあ、例えばですね、長嶋茂雄の例えというのを、ね、たまに話すことがありますけど、この方はスーパースターですけれども、ただ監督として大成功したかというとちょっとクエスチョンがつきますね。監督として成功はむしろ野村さんのような人の方が大きな実績を残してますけれども。で、この長嶋さんの特徴というのはですね、天才バッターですから、自分ではどんな球も柔軟に対応して打ててしまうわけですね。ところが、非常に感性の強い方ですから、それを言葉にして説明するのが上手じゃないわけですね。だから、長嶋さんが 若い選手にバッティングを教えている動画なんかをよく見てみますと、もうほとんどジェスチャーですね。ボールが来たらこう腰をこういうふうに回転してバーンと打てばいいんだっていうふうなことをね、繰り返してますよね。来た球をもう腰を思いっきり回転させるってジェスチャーをしてみせながらこうトーンと当てればいいと。で、若い選手からいろいろ質問が入ってるんですね。で、こういうカーブの場合はどうしたらいいんですかとか、いやいやもうそんなものは関係ないんだというふうに言ってますね。そんなもの関係なくて、とにかくこの腰の回転でもってもう腰で打つということだけを言ってますね。うん、まあ、腰で打つということが、まあ、悟りの言葉にはなってるんでしょうけど、あまりに短い悟りなんで、もうその教えられた方はこう途中からこう分かんないなーっていうね、まあ、長嶋さんだから尊敬はしてるから目の前で神妙に聞いてるけど分かんないなーっていうふうに戸惑った顔をしてる、そういう動画を見たことがありますけれども、まあ、これがまあ長嶋茂雄という人ですよね。だから個人としてのプレイヤーはもう最高に人気があってプロ野球界にも多大な貢献をした人ですけれども、指導者としてはちょっと一流とは言い難いと思います。なぜなら自分のその天才的なバッティングをちゃんと秘訣として言葉にすることができてなかったからですね。言葉の仕方が不十分だと思います。そういう意味ではさっき挙げた野村さんの方がですね、はるかに自分の掴んだものを言葉にしてますね。ですから私もこの夏、まあ野村さんのなんかぼやき解説っていうテレビの番組を見て非常に面白くて感銘を受けたんで、ちょっと追いかけてみようと思って野村さんの本をですね、もう次から次に取り寄せて読んでみましたけど、おそらく30冊ぐらい読んだと思いますけど、まあ本当にその野球における悟りが見事に言葉に変わってましたですね。だから、キャッチャーの秘訣とかですね、ピッチングをリードするときの秘訣とか、あるいはチームの試合で、それを勝つための秘訣とか、強いチームの作り方とかですね、もう全部言葉になってますね。中心なき、チームは組織は機能しないと、まあ、こういう悟りの言葉で、だから、中心を作らなきゃいけない、それは4番バッターでありエースなんだと、こういう中心選手というものをしっかり作るからこそ本当に強いチームワークが生まれるんだと。だからよく、V 級時代の川上巨人軍を、ね、非常に称賛してますけど野村さんはね。なんで川上巨人が強かったかというと、王と長嶋という中心選手をしっかり育てて、この二人を中心にしながら、その周りにいるバイプレイヤーたちですね、1番、2番とか、5番、6番とか、それ以降のバッターをこう打線として並べていって、中心を作りながらその周りをしっかりとはべらせていったから、だから行き詰まらない、9年間も日本一になったんだと。まあ、例えばこういうことがですね、理路整然と、語られているので、これはおそらく後に来た人のバイブルになったと思いますね。その本を読めば、あ、そういうことだったんだ。野村さんが野球生活ですね、40年、50年、もっとですか。もうあの方80越してますから、もう60年間の野球生活で悟ったこと、発見したことが、おそらく本としては100冊ぐらいになってると思うんで、その中にザー乗ってるわけですね。まあまあ多少重複した繰り返しもあることはあるんですけれども、それでも大したもんです。で、これは野村という人が知恵のアウトプットをコツコツしてきたからですね。だから私はこの長嶋とか野村の活躍を現役時代からですね、リアルタイムで知っている世代ですけれども、現役の頃の長嶋と野村を比べたら、もうはるかに長嶋の方は光が強かったですね。私もはるかに長嶋から良き影響を受けました。はつらつとした三塁手としてのプレーとか、はつらつとしたあのバッティング、その生き様そのものに 我々は大きな影響を受けました。高度成長時代の日本は、長島の活躍、あの後ろ姿によってですね、いかに仕事すべきかということを随分学んだ。それに比べたら野村さんはいかにも、もっさりした感じで、まあ、大きな成果は残すけど、その姿を見てなんかインスパイアされるということはあまりなかったですね。野村の試合も、長島の試合も実際見に行きましたけど。ところが、引退した後、監督になってからはですね、やっぱりこの逆転してきたように思いますね。だから野村という人は、まあ弱小チームを引き受けてはそれを優勝させてきた人ですね。ヤクルトとか、あるいは楽天とかですね。最下位だったチームを1位とか2位に上げていった人ですけど、やっぱり何が優れてるかというと、アイディア野球といって、やっぱり野球で掴んだ発見をみんなに語っていったし、まあ、あの人はまあ人間教育にまでだいぶ踏み込んだ人ですね。それも川上野球からの影響なんですけど、野球選手というのは人間的にも優れてないと超一流になれないと。だから川上は大長島を人間としても超一流に育てたと。でも人間としての教育をしていない監督というのはどんなにこのノウハウが優れていても日本一になれない。だから阪急の西本監督なんかは一流の監督だったけど、ついぞ日本シリーズで川上巨人軍に勝つことができなかった。でも川上巨人の川上は人間の教育まで踏み込んでいったから、だから最後の最後のところでやっぱりチームの底力が出てきて勝ったんだ。まあこんなことをですね、ずっとこう言葉にして語ってくれるので、私も随分勉強になりました。これは知恵のアウトプットの勝利ですね。だから長島野村のこの2人のライバルはですね、前半戦ではもう圧倒的に長島がリードしていたけど、後半戦になってからちょっと逆転しつつあるような感じがしますね。トータルで見てどうかはまだ分かりませんけど、少なくとも40、50、60、70歳、80という時代での活躍ぶりは野村の方に軍配が上がると思います。まあ、全ては知恵のアウトプットあればこそで、やっぱりこれはなんでいいかというと、野村という人が自分の知恵を公表したからですね。だからやっぱり言葉にした後、人の目に触れるということをですね、やっていかないと、やっぱり自分一人のもので終わってしまうわけですね。ということで、知恵というものはですね、しっかり言葉にしてアウトプットすることによって私たちは大きな実りを得ることができます。そしてそれは富にも変わるわけですね。本にしてたくさん売れれば富になって帰ってくるし、あるいはその口ぶりが非常に多くの人に求められてテレビ等に出ていけば出演料が入ってくるわけですから、まあ、ということなんで、まあ、そういう大きな例は、例として、私たち個人、小さな世界に戻したとしてもですね、やはり知恵はアウトプットをしていくべきだというふうに思います。で、まず皆様にお勧めしたいのは、これを深く腑に落とされてですね、自分が掴んだものを何とかアウトプットしようというふうに思うこと、ですね、これをお勧めしたいと思います。強く人間は思わないとなかなか行動に変わることがないからですね。ですから自分の得たものをアウトプットしていこう、そしてそれをできたらその蓄積していこうと、こういうふうに思うことが大事だと思います。でこれが結局どうやったらいいかという方法論になるとですね、一つはやっぱり公表できるということですから、私は一番手軽なのは自分のブログを作ってネット上にこの文章、自分の知恵のアウトプットを公表していくというところから始めるのがおすすめなんですね。ですから私はこのビジネスの最初に、まあ、何をしたかというと自分のブログを作って コツコツとその知恵を貯めるところからスタートしました。で、まあ2000文字とか2500文字にして、一定の分量にして、それを貯めていって、100記事を超えたところからですね、自分のビジネスを開始していったわけで。だから最初100記事書くところまでは、特にお金は入ってこなかったですけれども、それは自分の修行期間としてですね、ひたすら自分の知恵を書き溜めていったわけなんです。で、これだったらですね、皆様にも可能だと思うんですね。まず、お金は稼げなくていいから、とにかく自分の得たものを何か形にして残す、言葉にして残すというトライですから。で、これもやってるうちにどんどんと上手くなっていくものですから、最初から上手な文章が書けないからといって、ひるむ必要はありません。ブログに書いたからといって、それを恥ずかしがる必要もありません。最初は誰もあなたの文章のことは気にしていないし、そんなに訪れてくる人も大していないからですね。ただ、日記に書いてるのと、それからブログに上げるのとでは全然違うのは、それがやはり人の目に触れる可能性がちゃんとあるというからですね。だから少ないからといっても、ブログは誰かが読みに来ることはあります。私の昔のブログですね、この今やってるトミデンドランドの前のブログというのもありまして、まあ、考える力で幸福繁栄というブログなんですけど、未だに訪れる人がいてですね、その最初の一番古い文章は、もうかれこれ10年以上前の文章ですから、まあ、今からの自分から見たら、なんか懐かしい感じもするし、なんか拙い感じもするし、最初は本当日記に手の生えたようなものだったんですけど、でも未だに読みに来てくれる人がいて、でやっぱり、読まれる文章、読まれるところに出ていくということがですね、自分を磨くことになるわけなんですね。でなぜかと言いますと、日記に変えてるとですね、結局読み手は自分だけですから、そうするとどうしても自分で分かればいいやということで、いろんな説明をはしょり始めるんですね。つまり、自分のアウトプットにだんだんと客観性がなくなってきて、まあ、独りよがりの文章になりがちになるわけです。例えば今私はこうやっていろんなお話をしていますけれども、これは初めて聞く人にも私の言う内容が、真意が伝わるようにと思って、客観的な言葉を念頭にしながら喋ってるから、こういう形でですね、まあ今もうすぐ30分になろうとしてるわけです。だけどこれを日記風に自分に言い聞かせようと思ったら、もっともっと短い言葉で終わるわけですね。知恵はアウトプットしないと、ね、富には変わらないとかですね。アウトプットするときには、言葉にしなければいけないとか、核になる言葉は自分にさえ分かればいいように語ればすぐ終わります。でもこういうなんか日記風の言い方をしてるとですね、実はその時は自分に分かってもですね、半年も経って読み返してみると自分でも何のことか分からなくなることが多いんですね。だから半年後の自分は他人と思えという言葉があるんですけど、しばらく経ったらですね、今自分の問わず語りに分かっていることが全部忘れていって、文章だけが残るとですね、その自分風に主観的に端折って語ったことというのは何にも使えないものになって、意味不明のものになることが結構よくあります。なんか言ってるけど日本語になってないなとかですね、主語もないし、ね、当時はそれで分かってたんだろうけど今じゃ書いた自分にもよくわからないぐらいだから、他の人が読んだら分かるはずもないということは、結局その知恵が価値を生まないことになっていくわけですね。だから日記に書いて独りよがりでこう文章をこう固めてしまうと、せっかくいろんな発見をしたにもかかわらず何の価値も生まないし、ね、たとえそれが自分の死後誰かに発見されてそれを出版しようかという段になっても、いやーこれはちょっと使えませんわということに なるでしょうね。この文章だとなんか読者わかりませんもんと、なんか本当メモみたいなもんだけではわからないですよということになりがちです。だから自分への備忘録としてだけ考えたとしても、やっぱり客観的にわかるように言葉にするという努力が必要になります。で、実はそれをやってる時にですね、自分の知恵の方も磨かれてくるんですね。だってそうじゃないですか。仲間内で喋ったら大笑いを取れたような小話でも、そうじゃないところで舞台に立って話したらみんながよくわからなくてキョトンとすると。それをみんなにも笑ってもらえる話にしようと思ったら、もうちょっとちゃんとした設定から喋っていかなきゃいけないとか、あるいは何が面白かったのかをもう一回自分でつかみ直さないと、本当に爆笑を取れるような小話にはできないとか、いうことがありますでしょ。だから、ね、うちは受けはするけど、舞台に出たらつまらない人っていっぱいいますよ。まあ、それと同じでですね、まあ、今は、総選挙が始まって街頭演説が出てますけれども、あそこに出てくるような人だったら、普段の飲み屋での座談なんかでは、やっぱりもう中心になるような人が多いんでしょうけど、それでも街頭演説をしてみると随分人気に差が出ますよね。だからこの間は小泉進次郎氏がですね、私の家のすぐ近くの豊島園に来て、演説をしてましたけど、ものすごい人だかりで、まあ、それは私は YouTube で見ましたけど、うん、やっぱり話というかはうまいですよね。ちゃんとこう周りの人たちを巻き込んで、街頭演説と言ってもその場をちゃんと劇場みたいにしてですね、そして人を立ち止まらせて話を聞かせる力を感じました。小泉進次郎みたいな人気があったからできるんじゃないかと言うかもしれないけど、いやいやいや、彼だって最初は新人で出てきたわけですから、その人気をね、最初は誰も立ち止まらないところで喋っていたのが、だんだんだんだんそういう話術を磨いていくことによって、人に聞いてもらうようになって、それを積み重ねてあそこまで来てるわけです。ですから分かるように語る、自分が発見したことをどの人にも共有できるように文章にしていく、そして、その文章というのはできるだけ人に目に触れるように公表できる場所にちゃんとアップしていく、こういうことがですね、おすすめになるわけなんです。冒頭でも言いましたように、この富伝道ナビを聞かれている人は自分で稼げるようになって生涯現役を実現したいと思う人ばかりでしょう。で、中にはもうすでにビジネスを始めて実績を上げている人もいるでしょうけど、中にはまだまだ準備中で勉強はしているけれどもまだ具体的に何も進めてないという人も多いでしょう。ビジネスというのは、まあ、やってみたら、なかなかいろんなことをやらなきゃいけなくなって、それはそれは、長い長い旅路になるわけです。だけど、難しいのは最初の一歩なんですね。最初の一歩を踏み出すところをやった人は、その後はずっとですね、芋づる式に続いていきますから、やらなきゃいけないことが。演技の理法で、これをやったら次はこれをやらなきゃいけないと、続いていくので。それなりに完成していくんですけど、時間をかければ。ところが最初の一歩を踏み出せないというケースが結構多いんですね。で、その最初の一歩、いつまで経っても一歩を踏み出せないという人がもしいらっしゃるんであれば、私のおすすめは、まず自分の得た知恵を何でもいいからアウトプットするところから始めてくださいということです。で、その時に、何かテーマが決まらない人はいると思うんですね。果たして何を自分のテーマにしてその知恵をアウトプットし続けていいのだろうか。ポジショニングがなかなか決まらない人が多いと思います。その時は気にしないでください。もうとにかく自分で得たものがいろんなジャンルにまたがろうと構わずに、自分の発見を次から次に文章にすることですね。ある時はスポーツにおける悟りを言ってもいいし、ある時は映画鑑賞における自分の発見を語ってもいいし、ある時は仕事術における何かの秘訣を語ってもいいし、人間関係における何かコツを語っても構いません。何でもいいです。とにかくバラバラでいいから、 とにかく思いついたことで、これはなんかやっぱり自分なりの悟りには関係してるな、小さな悟りに関係してるなと思うことは文章にしてみることです。まあ、文章にしてみたら意外とね、大したことなかったっていうことを自分で確認することがあるかもしれないけど、めげないでください。みんなそこから始まるんです。あるいは、文章にしてみたら、思ったよりなんかいろんなことが発見できてたなという人もいるでしょう。自分の自信になります。自分の 再発見につながるでしょう。で、何のジャンルでも構わずに書いてください。よく人はですね、なかなか自分のテーマが決まらない。そこがポジショニングがいつまでたっても決まらない、バラバラなことはバラバラに思いつきだけだとおっしゃるかもしれないけど、いえいえ、あなたがアウトプットすることはある一点を通じて全部つながってるんです。どこでつながってるか、それはすべてはあなたの心から出てきてるというところでつながってるわけですね。全然別個に思えるものでも全部あなたを通して出てきてるわけでしょ。だからあなたというところで、その同じ魂から出てきてるというところでちゃんと一点につながってるわけで、たまたまその出てきたものがこの世的な分類方法でうまく今分類できてないというだけで、必ずどこかでつながってるんですね。でそれはたくさんいろいろと書いてるうちに徐々に虹のように見えてくるものであります。まあ、もちろんこのたくさん書く前にまずコンセプトとしてアイデアとして出てくる人もいますけど、まあそういう人は数は少ないと思う。むしろとにかくアウトプットしてるうちにどんどんと自分の言いたいことが輪郭が見えてきて、最初はバラバラに思えたことがだんだん点が線につながってきて面になってきて、気づいたら自分の独自のものが生まれてきて、そこにこう適当なそれをくくる言葉コンセプトが見えてくることが多いんですね。あるいはそういった文章をいくつもいくつも積み上げておけばですね、自分で見つからなくても誰か知恵ある方に見てもらえば、あなたの場合はこれがポジションにしたらいいですよとちゃんと教えてくれるんだろうはずです。それはなぜかというと、ちゃんと自分でその題材をたくさん出してるからですね。でもアウトプットを全くしてない人にアドバイスするのは非常に難しいわけです。手がかりはありませんから。だからよく自分探しの旅と言いますけれども、私は自分探しの旅をするんだったら、自分の発見を文章に書いてみなさいと申し上げたいんですね。まあいろんなところに旅をしても自分探しができるかもしれないけど、何のために旅をするかといったら、自分のふとした考えを、ね、再発見するために行くわけで、それをもう文章にもせずに家に帰ってくるとですね、結局何だったのかよくわからない、曖昧なままで終わってしまうわけです。だから別に旅先でも構わないから、何か、ね、考えが出てきたらそれを人に分かるような形でノートにでも書いておく。で、書いてブログに上げる。いや、まあ、スマホ持っていけば、出先でブログに上げることもできるわけですから。あるいは、まあ、旅ばっかりしてるわけにいかないから、普段の日常生活をしながら、普段、夜ね、自分の机の前に座った時に、何か自分の発見を言葉にしてみてください。それは、いろんな心象風景の中をあなた自身が旅することになるでしょう。自分の心の中からこれだけいろんなものが出てきたのか、自分を旅するみたいな感じになると思いますよ。まあ言ってみれば、この富伝堂ナビも私自身の知恵のアウトプットの集大成です。もう70や80のコンテンツが出てると思いますけれども、実にいろんなものを旅してきました。ある時はディズニーに行ったし、ある時は日経 MGA からいろんなものを取り出してきたし、ある時は自分の経験の中から知恵を紡ぎ出してきたし、実にある時はいろんな人と対談もしました。これもアウトプットしてなければですね、この2年間の間にいろんなことを思ったでしょうけど、今となってはもう思い出すことができない、歌方のように消えてしまったわけですね。 だけどこれを一つ一つアウトプットしてきたから、私なりのこの作品集になってですね、ライブラリーになっております。でもまあ、このトミネンドナビを出す前には、トミネンドランドというサイトに、これはもうお金にとにかくならなくてもいいと思って書き溜めたものが、もう今では150、60もっといってるんでしょうか。そういうものが溜まってるわけですね。ですからあなたもですね、ぜひどっからスタートしていいかわからないということであれば、まずは知恵のアウトプットから始めてみてください。知恵のアウトプットというのは、自分の掴んだ悟りを言葉にすることです。そしてその言葉にしたものをどこか人の目に触れるところに公表することですね。そこから全てが始まっていくでしょう。そこからポジショニングが決まり、そこからビジネスの様々な取り組みが見えてきて、いつかきっとそれが富に変わって生涯現役が実現すると思う。そしてその自分の集大成である知恵があなたがあの世に持って帰れるものとしてですね、永遠の幸福を支えてくれるものになるというふうに信じて疑いません。ということで、知恵のアウトプットの進めをお話ししました。この話はまださらに、いくつかのテーマがあと控えてますので、これに続いてですね、またこの第2弾としてのお話を次にしていきたいというふうに思っております。それでは今日は以上です。どうもありがとうございました。